後の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月11日にシンポジウムを開催します。また12月22日には若年層を中心とした啓発強化のため合唱コンサートを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月15日と16日、モンゴルのウランバートルで日朝政府間協議が開催されました。この協議において、拉致問題についても突っ込んだ意見交換が行われましたので、今回はその概要についてご説明します。この協議は、今年8月に開催された課長級予備協議での議論に基づいて開かれ、2日で計11時間半近くにわたり真剣かつ率直に行われました。双方が関心を持つ諸懸案について、日朝平壌宣言にのっとって日朝関係の前進を図るため、幅広い意見交換を真剣な雰囲気の下で行いました。拉致問題については突っ込んだ意見交換を行い、これまでの経緯やそれぞれの考え方についての議論を踏まえた上で、さらなる検討のため今後も協議を継続していくことで一致しました。またその他の拉致の疑いが排除されない方々の件についても日本側から提起し議論を行いました。双方は今回の協議が関係改善に向け有益であったとの認識のもと、できるだけ早期に次回協議を行うことで一致しました。そのための実務的な調整は北京のいわゆる大使館ルートを通じて行うこととなりました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月26日、北朝鮮のミサイル発射の可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月24日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと議論をいたしております。我々の大きな関心事の一つは、北朝鮮が近いうちに長距離弾道ミサイルを発射する可能性があるというその問題についてでありますが、 中国の専門家の人たちはその可能性は決して高くないというふうに見ているようであります。まあ、私自身もその可能性は決して高くないと思います。とはいえ完全に否定することもできないというのでありますので、やはり注目はすべきだと思います。今北朝鮮がミサイル発射を再び行うということであれば、まあ、それは人工衛星の打ち上げであるという、まあ、そういうことになろうかと思います。これまでの北朝鮮の言い方からしても、ミサイルを発射すると言ってミサイルを発射するんではなくて、人工衛星を打ち上げると言ってミサイルを発射するということになろうかと思います。今年の4月に北朝鮮は一度ミサイル発射を試みて失敗をいたしました。4月にミサイルを発射せざるを得なかったのは、共生大国の大きな門を開くという、これが目標になっておりましたので、まあ、その共生大国の大きな門を開くという意味は、経済強国建設に向かうための土台を作るということでありましたので、土台というものをミサイルの発射、人工衛星の打ち上げで科学技術力というものを示して、土台を築きたいというふうに北朝鮮は考えていたようですが、まあ、失敗いたしました。失敗いたしましたが、まあ、その後の展開を見ておりますと、特にもう共生大国の大きな門を開く必要はなくなったようであります。というのは、ここ数ヶ月、北朝鮮は金正日国防委員長の業績を大変高く評価して強調しているわけですが、その業績があるために、すでに経済強国建設に向かう土台は整ったんであると、そういう形になったようであります。まあ、したがって無理やり今人工衛星を打ち上げなければいけないという理由はないということになろうかと思いますが、まあ、ただその一方で北朝鮮は宇宙の平和利用の権利というものをどうしてもアメリカに認めてもらいたい、認めさせたいという非常に強い要望を持っているようでありますので、その観点からミサイル発射ということはあり得るということになろうかと思います。仮に北朝鮮が人工衛星と称するそのミサイル発射を実際行うということになるとすれば、まず11月29日に予定されている韓国の人工衛星の打ち上げの結果を見ることになるだろうと考えられます。で、韓国は過去2回人工衛星の打ち上げを試みて失敗をいたしました。まあ、今回3回目になりますが、失敗するかもしれませんが成功する可能性もあると。でもし成功しますと、韓国が人工衛星を打ち上げられる国になったんだということを当然強調するということになります。でそうしますと、北朝鮮の観点からしますと、韓国が人工衛星を打ち上げるのは問題ないと、国際社会は誰も非難しないのに、なぜ北朝鮮が人工衛星を打ち上げようとするとみんな反対してそれを放棄しろと言われるのかと、まあ、こういうことを言ってですね、それをまあ口実にして我々にも権利があるから人工衛星を韓国がやったように打ち上げるんだと言って、12月にミサイル発射に踏み切る可能性がないとは言えないということになると思いますが、まあ、しかし12月にミサイル発射をするということは技術的に考えて失敗の可能性が高くなるということが言えます。で実際過去北朝鮮がミサイルを発射したのは、まあ、全て4月から8月までの間、暖かい時期でありました。まあ、12月の寒い時期にミサイルを発射するとまた失敗する可能性が相当高いということが言えると思います。まあ、その危険性があるわけですが、仮にもう一度失敗すると今年2回北朝鮮はミサイル発射に失敗したことになります。でそうなりますと、アメリカに対する脅しの意味合いが、まあ、相当小さくなると、まあ、アメリカは北朝鮮の弾道ミサイルがアメリカ本土を攻撃する能力を持つようになるまでにはまだまだ時間がかかると判断するようになるでしょう。まあ、そうなるとそれは北朝鮮にとって決してプラスではないと考える可能性がありますので、まあ、やはりミサイル発射の可能性は低いということになろうかと思います。まあ、いずれにせよ北朝鮮は平和利用の権利があると言いますが、まあ、しかしその権利はあっても、その権利を実行する資格はないということになります。今、北朝鮮のミサイル発射は国連の決議によって禁止をされております。まあ、しかも、ミサイル発射は大変お金がかかる。金正日総書記自身が数億ドルかかるといったことがありますが、 まあ、そのお金を人民生活向上に向けることができれば、まあ、それは北朝鮮の人民にとっても意味があるということになりますので、まあ、北朝鮮はミサイル発射を放棄すべきであると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つとして、帰国した拉致被害者とそのご家族に対する支援や、拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今回はこの立法措置として、2つの法律、拉致被害者等支援法と北朝鮮人権法の概要についてご説明します。まず、拉致被害者等支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者等支援法は、正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。この法律は拉致被害者とそのご家族に対する支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とそのご家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず、国の責務については、拉致被害者とそのご家族の安否確認、そしてその帰国のため、国は最大限の努力をすることとしています。また、国と地方公共団体は、連携して、帰国した被害者とそのご家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は、給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面で、帰国した被害者とそのご家族が日本の社会に溶け込み、安心して生活できるよう支援しています。さらに、安否が確認されていない被害者や、そのご家族についても、安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談等にきめ細かく対応しています。なお、2010年3月31日に、この法律が一部改正され、給付金の支給期間が5年から10年に延長されました。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布施行されました。この法律は、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、日本国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため、最大限の努力をすることが、国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること、政府は毎年国会に拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて報告を提出、 公表しなければならないことなどが定められています。そして、拉致問題など、北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して、人権侵害の抑止のため、関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。以上、拉致問題に関する法律の概要についてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は先週に続いて1976年のヒット曲、沢田研二のコバルトの季節の中でをお送りします。この曲は1978年秋から1979年秋にかけて1年間、拉致被害者蓮池由紀子さんと増本留美子さんが北朝鮮で一緒に暮らしていた際に、由紀子さんが留美子さんによく歌ってあげたものだそうです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jpinfo@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968 8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。